人間関係に疲れた時の30の言葉。その1、人間関係の最大のコツは相手にも自分にも完璧を求めないこと。人間関係がうまくいかない人はある傾向があります。自分や相手に完璧を求める傾向です。自分はきちんとしなければならない。相手に失礼があってはならない。自分にも相手にも完璧を求めてしまう傾向があります。不快になるような言動を完璧に避けて相手を喜ばせる言動を心がけます。もちろんその心がけは素晴らしいですし理想的です。しかし完璧でなければいけないと思うのは少し大げさです。人間そのものが完璧ではありませんから自分や相手に完璧を求めるのは無理があります。人間ですから間違えることもありますし不注意もあります。物忘れもありますしできないこともあります。ためらいもありますし言い過ぎもあります。完璧を求める癖があると人間関係のストレスが増えやすくなります。人間関係で完璧を求める考えを改めませんか。人間関係の最大のコツは相手にも自分にも完璧を求めないことです。自分の言動に物足りない点があっても良しとします。相手の言動に満足できなくても寛大になります。自分にも相手にも完璧を求めなければ人間関係はとても気楽になります。間違えるから人間です。不注意があるから人間です。完璧を求めなくなったとき自然な人間関係を構築できます。人間関係で相手や自分に完璧を求めるのはやめる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その2、ストレスの9割は人間関係。心が疲れた時は人間関係と距離を置くのが手っ取り早い。現代はストレス社会と言われています。ビジネスでもプライベートでもたくさんのストレスが点在しています。学校では勉強や部活動のストレスがあります。職場では仕事や人間関係のストレスがあります。家庭では家事や育児のストレスがあります。外に出れば人混みや信号待ちのストレスがあります。私たちの生活は常にストレスのシャワーを浴びているようなもの。どこにいても何らかのストレスがあり、もはや避けては通れません。きっとあなたもストレスと上手に付き合いながら生きていることでしょう。しかしストレスには集中しているポイントがあるのをご存知でしょうか。それぞれの生活シーンに均一というわけではなく偏りがあります。ある研究によるとストレスの9割は人間関係と言われています。人と関わっていると何かと神経を使うことが増えます。気を使ったり周りに合わせたりすることがあるでしょう。集団行動を取らなければいけない時も少なくありません。同調圧力があって素の自分を抑えることとなり、なかなか素直な自分を出せないこともあるでしょう。嫌われないように演じることも少なくないはずです。時には妬みや嫉妬に悩まされることもあるでしょう。人付き合いが多くなればなるほど心をすり減らすことも多くなります。知らず知らずのうちに気分を重ねていることが少なくありません。日常には様々なストレスがありますが、実際はほとんど人間関係に集中しています。ストレスの9割は人間関係と聞いてうなずく人も多いのではないでしょうか。ストレス改善のコツは人間関係。さてここからが本題です。実はここにストレス改善のヒントがあります。ストレスの9割は人間関係ということは、裏を返せば人間関係をクリアできればストレスの9割は改善できるとなります。ストレスに悩まされた時は人間関係から離れてみてください。もちろん私たちの生活で人間関係を切ることはできません。職場では人とのやり取りが必須であり、仕事をしていく上で人と関わることは避けられないでしょう。しかし人間関係をゼロにできなくても距離を置いたり一時遮断をしたり接触頻度を減らしたりならできるはずです。引きこもったり縁を切ったりする必要はありません。仕事や日常に支障が出ない程度でちょっとだけ人との関わりから距離を置いてみましょう。ちょっと人間関係から離れる時間を作るだけでいいのです。一人の時間を作ってみます。ランチの時間はみんなと食事に行くのはちょっとお休みにして一人で食事をしてみます。カフェやレストランでまったりするのもよし。ちょっとだけ引きこもりを楽しんでみるのもよし。SNS をしているならしばらく利用を控えてみます。週末は友人と会うのもいいですが、自宅でインドアを楽しむのもいいでしょう。アウトドアであっても登山、ドライブ、キャンプなど一人で楽しめるアクティビティがあるのでおすすめです。旅行好きであれば一人旅がうってつけです。そうして人と関わることを減らせば驚くほどストレスが改善されるでしょう。一人の時間が充実するとストレスから解放されるだけでなく心にエネルギーがチャージされていきます。ストレスの9割は人間関係ですから、ストレス改善の鍵も人間関係にあるのです。ストレスに悩まされた時は一時的に人間関係から距離を置いてみる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その3、分からない人はいてもいい。ただし否定や攻撃しないこと。相手と考えがぶつかると自分の考えを理解してもらうと説明します。話せばきっと分かってもらえると期待する。ところがいくら話しても相手は首を縦に振りません。何度も話し合っても話が噛み合わず、分からない、理解できない、納得できないという返事ばかり。感情を抑えながら丁寧に説明しても話が平行線のまま進展しないことがあります。そんな時あの人とは分かり合えないとなるでしょう。自分の考えを理解してもらえないとムッとするかもしれません。分かり合えない人がいるのは悪いことでしょうか。いえ、悪いことではありません。分かり合えない人がいてもいいのです。むしろ分かり合えない人がいるのは自然なことです。生まれや育ちに違いがあればお互いの常識や価値観が異なります。分かり合えない人がいるのは良くないことに感じるかもしれませんが、良くも悪くもありません。お互いの価値観が異なっているだけです。どちらが正しいのか、どちらが間違っているのかではありません。どちらも正しいのです。相手には相手の考えがあり、自分にも自分なりの考えがあります。残念ながら話し合えば分かってもらえるというのは幻想なのです。分かり合えないからといって相手を否定や攻撃しないこと。分かり合えない人がいるのは問題ありません。おかしなことでも悪いことでもなく普通のことです。理解されなくて怒ったり落ち込んだりする必要もありません。分かり合えない人がいるのは大いに結構なことです。ただしこの時大切なマナーがあります。分かり合えないからといって相手を否定や攻撃しないことです。悪口を言ったり感情をぶつけたりしないことです。なるほど、そういう考えもありますねと思うだけでいいのです。賛同しなくてもいいので相手の意見を尊重します。どうしても受け入れがたいことであればさらりと流してしまうのも悪くありません。受け止める力も大切ですが、受け流す力はもっと大切です。バジコチにてすれば心が楽になって平常心を保てます。このマナーさえ守っていれば話が噛み合わないことはあってもトラブルには発展しません。分かり合えない人がいることを許容する。分かり合えないからといって相手を否定や攻撃しない。人間関係に疲れた時の30の言葉。その4、感謝の理由は後から考えればいい。再会した時はこう言いますでしょう。この前はありがとうございました。相手は何かしたかなと驚くかもしれません。感謝する理由もないのにいきなり感謝するのは不自然と思うでしょう。感謝する理由は言ってから考えればいいのです。クイズ番組のようなものです。ボタンを先に押してから答えを考えます。感謝の理由が全く見つからないはずはありません。前回やった時のことを細かく思い出せば感謝すべきことが一つくらいは思い浮かぶはずです。些細なことでも構いません。楽しく話ができただけでもいいのです。楽しく話ができたというのも感謝の理由です。感謝は言えば言うほど人間関係が良くなります。頭のいいトレーニングにもなります。頭を使うならこうした有意義なことに使いましょう。感謝はしすぎるくらいでちょうどいいのです。この前はありがとうございましたと言ってから感謝の理由を考える。人間関係に疲れた時の30の言葉。その後、相手の年齢を忘れるとき人間関係の可能性が広がる。自分の可能性を広げたければ自分の年齢を忘れることです。私たちは無意識のうちに年齢による固定観念に縛られています。自分の年齢を忘れると固定観念も消えるため自由な行動や発想ができるようになるのです。さてこの法則は自分だけに当てはまるわけではありません。他人にも当てはまります。あなたが自分の年齢を忘れるのと同じ要領で相手の年齢も忘れましょう。礼儀を保ちつつ年齢による固定観念は忘れます。初対面の人にいきなり年齢を聞かないことです。 気になる気持ちがあっても自分から聞かないことです。相手から聞かれたときは答えてもいいですが、自分から積極的に聞こうとする姿勢は控えます。年齢を聞いてしまうと相手を肩にはめてみてしまいがちです。そのせいでせっかくの出会いを台無しにしてしまうことがあります。年下でも年上でもいいではありませんか。あなたが接する人間関係の年齢も忘れます。仲良くなれば年齢は関係ありません。同じ年の人とは仲良くなりやすいというのも固定観念です。そう思っているからそうなります。年上だから仲良くなることもあれば、年下だから仲良くなることもあります。人間関係に年齢は関係ありません。相手の年齢を忘れるときも人間関係の可能性が広がるのです。人間関係の年齢を忘れる。人間関係に疲れたときの30の言葉。その6。相手が上辺の言葉ばかりなのはあなたが上辺の言葉で話しているから。上辺の言葉で話をされてモヤモヤすることはありませんか。上辺の言葉は聞いて簡単にわかります。言葉が表面的で嘘くさいところがあります。お世辞や社交辞令のような印象を受け心に響くことがありません。自分の言葉ではなく借りてきた言葉のようなところがある。上辺だけのコミュニケーションほど悲しいものはありません。いつも相手が上辺の言葉ばかりであれば深いコミュニケーションができず首をかしげることもあるでしょう。どうしてあの人はいつも上辺の言葉ばかりなのだろう。理由は単純です。あなたが上辺の言葉で話しているからです。自分の言葉を振り返ってみてください。相手は上辺の言葉ばかりと思いますが、そんな自分こそ上辺の言葉ばかりになっているのではないでしょうか。人の言葉には敏感であっても意外と自分の言葉には鈍感で気づかないことが多い。あなたが心を開かないと相手も心を開かなくなります。あなたが上辺の言葉を話すと相手もあなたの調子に合わせて上辺の言葉を返してきます。上辺の言葉が飛び立って表面的な会話しかできなくなります。これでは永遠に心のコミュニケーションを実現できません。ではどうすれば相手に本音の言葉で語ってもらえるのでしょうか。方法は簡単です。まずあなたから本音の言葉をぶつけるのです。まず自分から本音の言葉を話す。本音の言葉を話してください。本音の言葉には勇気がいりますが、心のコミュニケーションでは欠かせません。本音で話すことをズバズバ話すこと、遠慮なくストレートに話すことと考える人がいますが、それは誤解です。本音といっても言葉遣いを無視するわけではありません。相手の心に配慮しながら丁寧な言葉遣いで本音を話すということです。本音を話す際はクッション言葉を使うとスムーズです。実際には丸々です。正直に言うと丸々です。本当のことを言うと丸々です。相手を傷つけそうな心配があるなら正直に話してもいいですかと許可を求めるクッション言葉を使うといいでしょう。あなたが本音で話せば相手も本音で話してくれるようになります。この人は本音で話している。じゃあ私も本音で話そうと心を動かされる。相手から本音を待つのではなく、まず自分から本音をぶつけることが大切です。あなたが本音で話せば相手からも本音が返ってくるのです。相手が上辺の言葉になるのは自分の言葉が原因であることに気づく。まずこちらから本音で話す。人間関係に疲れた時の30の言葉。その7。ストレスがあるのは構わない。良くないのは溜め込むこと。ストレスがあるのは構いません。適度なストレスは緊張感の生み、仕事や勉強を効率化させる効果があります。競争相手がいるおかげで意気込みが強くなるでしょう。タイムプレッシャーがあるおかげで勢いが増すこともあります。大きなストレスも心を鍛える訓練になるでしょう。そもそも現代社会ではストレスから避けられない状況です。家庭、学校、職場などどこに行っても常に人間関係が存在します。人間関係のあるところにストレスもあります。問題は尽きません。ストレスを避けて生きるのはほぼ不可能です。ストレスがあるのは構わないのです。良くないのは溜め込むことです。ストレスがあってそのままずっと溜め込んでいると大きくなる一方です。ストレスの抵抗力は関係ありません。ストレスを溜め込んでいれば抵抗力に関わらずいつか限界に達します。ストレスと上手に付き合ってより良い関係を保ちましょう。ストレスがあっても溜め込まないようにする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その8。許せないのは許せないと思っているから。許せると思えば許せる。あなたには許せない人はいますか。ひどいことをされたり心を傷つけられたりすると本当に腹が立ちます。取り返しのつかないトラブルを引き起こされ生活も人生もめちゃくちゃにされるともはや怒りだけでは収まりません。強い憎しみの念が生まれあの人を許せないと思うことでしょう。その人のことを一生憎み続け恨み続け責め続けることになるでしょう。取り返しのつかないことひどいことをされると許せないのも当然に思います。しかしここで大切な事実に気づいてください。許せないことの本当の理由はひどいことをされたからではありません。許せないと思っているからです。許せないと思っているから許せません。思考が現実になっているだけです。許せないと思っている限りいつまで経っても許せません。誰かを憎み続けるのは大変疲れることです。24時間365日監視の仕事をしているようなもの。一瞬たりともきを抜けず常に緊張状態が続くため非常に多くの精神の消耗をして疲れやすくなります。生活も人生も快適にしたいなら許せないことを一つでも減らしできればゼロにすることが大切です。嘘でも上でもいいので許せると思ってみる。どうしても許せないことであっても簡単に許せる方法があります。許せると思うことです。そんなことは無理だ。許せないものは許せない。そう思ったあなた。ほら、その考えがよくありません。許せないと思うから許せません。強い抵抗感があるに違いありませんが、一旦心を真っ白にしてチャレンジしてみてください。嘘でも上でもいいので許せると思ってください。あっさり許せてしまいます。すっと心の霧が晴れ、負の感情が消えていき、穏やかな気持ちが広がるでしょう。あれほど許せなかったことが、いとも簡単に許せてしまい、拍子抜けするはずです。許せるかどうかは自分がどう思っているかで決まります。現実を変えるには、まず思考を変えることが大切です。思考を変え、心の壁を壊し、新しい自分に生まれ変わってください。許せないと思っているから許せません。許せると思えば許せるのです。絶対許せないことがあれば、嘘でも上でもいいので許せると思ってみる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その9。守れる自信がない約束はしない。自分の信頼を高める方法があります。守れる自信のない約束をしないことです。あなたが約束をするかどうかの基準は何でしょうか。守れそうなら約束する。守れなさそうなら約束しない。おそらくこうした感覚ではないでしょうか。実はこの感覚には欠点があります。守れそうなら約束すると思うことでも守れない可能性があることです。約束というキーワードは簡単に言えますが、重く考えることです。軽い気持ちで約束するのはよくありません。もし守れなくなればその時に謝ればいい。軽い内容なら相手も許してくれるだろうと思います。確かに軽い内容なら相手も許してくれるでしょう。しかし、たとえ許してくれても相手には約束を守れなかったという事実として判断されます。大切な信用を失っているのです。約束をするときには慎重になることです。守れる自信がない約束はしない。約束をするときには必ず守れる内容だけ厳選します。約束を果たす自信がなければ守れる自信がないと正直に言って素直に謝りましょう。正直に断る方がかえって信頼を高めます。本当に約束を大切にしているという姿勢が伝わるからです。些細なことでもいいですから確実に自分が守れる約束だけを続けていきましょう。この習慣を続けていれば自然とあなたの信頼が高まります。守れる自信がない約束はしないようにする。人間関係に疲れたときの30の言葉。その10。外国語が流暢に話す人を妬んでいませんか。身近に外国語を流暢に話す人はいませんか。例えば帰国子女です。海外の生活が長かったため、外国語が流暢に話せる人を見かけることがあります。外国語を滑らかに発音し、自由自在に操る様子はかっこいいですね。そんな時、つい妬んでしまう自分がいれば要注意です。 自分が外国語にコンプレックスがあると滑らかな発音が逆に腹立たしく感じるかもしれません。外国語を話す様子が気取った態度に見える人もいるでしょう。しかし、いくら妬んだところでいいことは一つもありません。敵を増やすだけです。あなたが勝手に恨んで相手を嫌いになっても人間関係にひびが入るだけです。そもそも相手は何も悪いことしていません。一方的に嫌いになっても人間関係が悪くなるだけで自分が苦しくなるだけなのです。外国語が流暢な人が身近にいれば妬むより頼りにしましょう。甘えるのです。できる人の能力は素直に認め頼りにします。外国語が上手ですね。羨ましい。頼りにしています。褒めながら近づき仲良くなりましょう。敵ではなく味方にします。結果として人間関係もうまくいきます。より良い人間関係を結んでおけば、いざあなたが困った時も心よく助けてくれるでしょう。外国語のできる人は妬むより頼りにする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その11。見下されても無気にならない。寛大な心でスルーするのが一番。人から見下されることがあっても無気にならないでください。卑屈になったり腹を立てたりする必要はありません。当然ですが、仕返しを考える必要もありません。不快に感じるかもしれませんが、ここは大事な場面です。世の中には見下すのが大好きな人がいて、ところどころに生息しています。見下す人は心に劣等感があって、見下すことで安心感を得ようとしています。見下す人がいなくなってほしいと思うところですが、残念ながらゼロにすることはできません。心の穴を埋めることに必死になっていて、ターゲットが見つかると、ここぞと言わんばかりにマウンティングを取ってきます。見下す人と真面目に取り合う必要はありません。真面目に取り合っていると、こちらのエネルギーが消耗されるだけで不毛です。もし見下されることがあれば、寛大な心でスルーしてください。どうぞ見下してください。言いたいだけ言えばいいと思っておけば OK。動物園にいるゴリラがマウンティングのポーズをしていると思えばいい。リアクションを見せると、相手はますますヒートアップするので、思うだけにしておくのが賢明です。特に反応することもなく、無反応でいるのが一番です。見下されても、あなたは自分のやるべきことに集中しましょう。外野の声に惑わされず、目の前のことに集中するのみ。何でも反応すればいいわけではなく、時には無反応でいることが正解ということがあります。どれだけひどいことを言われても、受け流す力があれば怖くありません。きちんとスルーすることでストレスにも強くなります。スルーを貫けば、そのうち見下してくる人は無反応でつまらないと諦め、何も言ってこなくなります。見下された時は、無気になることも、卑屈になることもなく、寛大な心でスルーする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その12。友人の数を自慢する人に限って、親友はゼロ。友人の数を自慢する人は、間もなく友人が減っていきます。確かに友人は多いかもしれませんが、自慢をし始めると、だんだん減っていくのです。友人の数を自慢するのは、友人を自分のステータスの一つと考えています。自分はこんなに人脈があります。自分はとても人気者なんです。自分はコミュニケーション能力があります。自分を大きく見せるために、わざわざ友人を引き合いに出します。自分の偉大さを暗に伝えようとしているのです。そういう姿勢は友人にとって感じが悪いでしょう。持ち物のような扱い方をされれば誰でも腹が立ちます。友人はがっかりして離れていくでしょう。親友まで仲を深めることができません。友人の数を自慢する人に限って親友はゼロなのです。友人はむやみにたくさんいればいいわけではありません。自然と増えるのはいいのですが、躍起になって増やすのは愚かです。友人はたくさんいればいるほど一人当たりの交流時間が少なくなります。大切なのは友人の数ではありません。質です。友人といかに仲を深めるかです。友人の数を自慢するのはやめることです。友人関係を崩す原因になります。聞かれた時は答えてもいいのですが、自分から言い出すのは避けるのが賢明です。友人の数を自慢するのはやめる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その13。困った時どういう表情をするか。困った時どういう表情をしますか。困った表情といえば不機嫌な表情が一般的です。眉間にシワを寄せたりしかめ面をしていたりなどが多いのではないでしょうか。困っていれば当然の表情ですが、ここがポイントです。その表情は明るくありません。むしろ怖いです。困った表情が怖い顔になっていると、イライラはさらに倍増します。困っていることに周りの人が気づいても、怖い雰囲気のため大丈夫ですかと声をかけにくくなるでしょう。困った時の表情は笑顔になりましょう。参ったら勘弁してくれよという雰囲気が出た仮笑顔です。困った表情が笑顔になると、イライラのストレスが半減します。周りの人たちも声をかけやすくなるため大丈夫ですかと声をかけやすくなるでしょう。協力を得やすくなるのです。困った時の表情でことの成り行きが変わると言っても大げさではないのです。困った表情は笑顔になる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その14。突然もらうプレゼントも意外に嬉しい。ある日のこと、友人が急にプレゼントをしてくれました。これどうぞと言って差し出したのはお菓子でした。急にどうしたのと尋ねると、いつもお世話になっているのでと照れた顔で言いました。とても嬉しかったのです。小さなプレゼントでしたが素直に感動しました。プレゼントを贈るといえば誕生日や記念日が一般的です。誕生日や記念日は何かもらえるかもしれないという心の準備があります。一方、何でもない日は心の準備が全くありません。完全に無防備です。その分、突然プレゼントをすれば相手を驚かせる効果があります。予定された日にプレゼントをもらうのもいいですが、突然もらうプレゼントも嬉しいですね。大切な人がいればぜひ突然プレゼントしてみましょう。あえて誕生日や記念日以外の日の方がより感動が伝わるでしょう。いつもお世話になっているので、街でたまたまいいものを見つけたので、ふと顔が浮かんだので、さりげない理由をつければ素直に受け取ってくれるでしょう。突然プレゼントをしてみる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その15。人を騙さない。昼の世界で生きられなくなる。人を騙さないことです。人を騙して得をしても一時的です。騙した人との人間関係は切れます。自分の性格が悪くなります。騙す内容によっては警察に捕まり刑務所です。一時的に得をしても長期で見れば損です。いいことなんてありません。人を騙すと昼の世界で生きられなくなります。明るいはずの太陽すら不快に感じるようになります。太陽の光が死ぬまで許さないぞと言っているような気がするのです。結果として太陽を避けた夜の世界しか生きられなくなります。騙す側になるくらいなら騙される側になった方がマシです。多少の損はありますが、人生に絶望することだけは避けられます。人を疑う人生より人を信じる人生の方が明るく生きられます。これまで騙した経験があるなら、今からはもう騙さないと誓うことです。今まで騙した罪があれば、これからの前方によって償っていくのです。今まで騙した罪は消えませんが、少なくとも未来があります。その方向で生きていけば昼の世界でも生きられます。今からもう騙さないと誓うのです。人を騙すような生き方はやめる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その16。微笑みは競争。相手より先に微笑む。微笑みと挨拶は似ています。何が似ているかというと、先手を打つ重要性です。人間関係では挨拶の速さが大切です。挨拶は先にする人の方が好感が持てます。挨拶されたから自分も挨拶するのでは遅いです。人間関係は常に先手が大切です。挨拶は競争と考えましょう。相手が誰であろうと、とにかく自分から先に挨拶を心がけます。好感を与える側になることで人間関係もスムーズに進むのです。微笑みも同じです。微笑みも競争です。相手が微笑んだら自分も微笑むのでは遅いのです。相手が微笑む前に自分から先に微笑みましょう。先に微笑む人が好感を与えることができます。微笑みを与える側になることで人間関係もスムーズにいくのです。ちなみに微笑みながら挨拶をすれば同時に先手を打つことができるため完璧です。好感を与える側になるのがより良い人間関係のコツです。 受け手にならず与える側になりましょう。さて、次に誰かと会えばあなたから先に微笑みながら挨拶しましょう。これを意識するだけで気持ちのいい会話が始められます。相手より先に微笑む。人間関係に疲れた時の30の言葉。その17。愛は探すものではなく掘り出すもの。愛を探すと言いますがナンセンスです。愛は探すものではなく掘り出すものです。探しに行かなくてもすでに持っています。自分の中にあるのです。愛の表現とは鉱山で金脈を掘り出すようなものです。自分の内側から掘り出して見せていくのです。例えば人と会った時明るく笑顔で挨拶しましょう。自分から先に挨拶するのです。すぐ明るい気分になれます。自分の内側にある愛が掘り出されたからです。もっと人に優しく接すれば内側にある愛が掘り出され表面化します。食事中美味しいなと思ってみましょう。すると心地よい気分に浸れます。美味しいと思った瞬間、自分の内側にある愛が掘り出されます。明るい考えや思いやりの行動をすればするほどあなたの内側にある愛が表面化します。だから探しに行かなくてもいいです。掘り出すのです。自分の内側にあるものをどんどん出していく。しかも嬉しいことに愛の量には限りがありません。金額や温泉は量に限りがありますが、愛だけは無限です。試してみればわかります。あらゆる人に優しく接すればいくらでも優しい気持ちになれ、無尽蔵の愛が吹き出ます。できるだけあらゆる人に優しくした方がいいのです。友人だけでなく知人にも明るく接しましょう。水知らずの人に優しく接する姿勢も大切です。それだけ多く愛が掘り出され、豊かな宝と接することができます。愛は探すのではなく、自分の内側から掘り出す。人間関係に疲れた時の30の言葉。その18。誰も愛さない人は誰からも愛されない。誰からも愛されない人には共通点があります。誰も愛していないのです。好きな人はいますかと聞くといませんと答えます。口にすることといえば悪口や抽象ばかり。態度といえば横柄や無礼ばかり。誰も愛さない人を誰が好きになるでしょうか。誰も愛さない人は誰からも愛されません。みんな嫌いだという人はみんなから嫌われます。悲しいことですが人生の法則です。ただし逆のことも言えます。誰かに愛されたければまずあなたが誰かを愛することです。愛するとはいえ恋愛感情を抱く意味ではありません。好意を抱くという意味です。あなたを応援しています。あなたの味方です。あなたは素晴らしいですね。親しみの気持ち、親切な心を伝えましょう。相手に好意を抱くかどうかに条件は不要です。ただ出会えた事実に感謝して無条件で相手に好意を抱きます。誰かを愛するとその人からも愛されるようになります。自分を応援してくれる人は好意を抱くからです。突然ですが質問です。あなたが愛している人は何人いますか。5人ですか。10人ですか。その人数があなたが愛されている人の数です。できるだけ多くの人を愛する人生を送りましょう。多ければ多いほど愛のあふれる人生を歩めます。できるだけ多くの人を愛する人生を送る。人間関係に疲れた時の30の言葉。その19。スーパーマンでさえ変身するときは隠れる。隠れるのが悪いこととは限りません。公の場で変身している姿を見せると驚かれたりちらけたりするでしょう。失敗やミスではありませんが見た目がかっこ悪いのです。有名なスーパーマンでさえ変身するときは隠れます。ヒーローが服や靴を脱いでいるところが見えるとかっこいい雰囲気が壊れるでしょう。いくら変身後の活躍があっても変身している途中の姿はやはりかっこ悪いです。変身するときはきちんと隠れましょう。誰にも見られないことが大切です。例えばメイクです。メイクは人前より隠れてした方がエレガントです。着替えもカーテンを閉めて隠れてしましょう。大事な研究も隠れてした方がふさわしい場合があります。友人との秘密の話は隠れた方が話しやすいでしょう。隠れるべき場面では完全に隠れましょう。ちらっと見えたり途中から見えたりするのでは意味がありません。しっかり隠れることで美しく変身できるのです。変身するときはしっかり隠れる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その20。感じの悪い人に出会ったらイライラするのではなく反面教師にしよう。感じの悪い人に出会うことがあります。タクシーに乗って行き先を伝えたら下打ちをされた。病院に行った時受付の人の態度が偉そうで不快だった。レジでスプーンをくださいと言ったら店員から嫌そうな顔をされた。感じの悪い人と出会ったら外れのくじを引いたような感覚になります。すべての人が感じのいい人ならいいですが残念ながらそうでない人もいます。感じの悪い人に出会ったらすっきりしない気持ちになってモヤモヤするでしょう。あまり感じが悪いとイライラしてストレスを感じます。不快な気持ちになってテンションが下がるでしょう。さて感じの悪い人に出会ったらどうするか。この時の心がけは大切なポイントです。明らかに悪質なクレームも検討しますがわざわざクレームを入れることでもないこともあるでしょう。細かいことまでいちいちクレームを入れているとモンスタークレーマーになってしまいます。ではどうするといいか。反面教師にするのです。その人はわざわざ悪い手本を見せてくれることでどれだけ相手を不快にさせるか体験させてくれました。体験型の授業です。しかも授業料は無料です。人生では良い見込みを見ることも大切ですが時には悪い見込みを見ることも大切です。悪い見込みから学ぶこともたくさんあります。仕事では成功例だけでなく失敗例から学ぶことがあるように人生でも良い見込みだけでなく悪い見込みから学ぶこともあります。反省や戒めの材料になり自分の成長や向上に役立ちます。自分はこんな態度をしないように注意しよう。きちんと反面教師から学べば戒めの効果は抜群です。反面教師にすれば感じの悪い人と出会えたことも価値が出ます。すでにできている心がけであっても重要性の再確認になるので無駄にはなりません。ポジティブな受け止め方をすれば不快感が収まるのも早くなります。ただイライラして終わりにするのではありません。感じの悪い人がいれば反面教師にしましょう。きちんと成長の糧として生かすこと。反面教師を通して自分の振る舞いを見直すきっかけにしようではありませんか。感じのいい人に出会えたことすら感謝できるようになります。感じの悪い人に出会ったらイライラするのではなく反面教師にする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その21。人が美しくなるのは愛される時より愛する時。美しくなりたいですか。美しくなるためには化粧品も大切ですがもっと大切にしたいことがあります。誰かを愛する姿勢です。人が美しくなるのは愛される時より愛する時です。誰かを愛するためには好意を表現しなければなりません。人は好意を表現した時美しくなります。優しく挨拶しましょう。優しく挨拶する行為が美しく映ります。好きな人を作り愛しましょう。誰かに恋すると心も美しくなります。友人と仲良くしましょう。仲良くする行為が美しい雰囲気を醸し出します。愛することに理由はいりません。理由を必要とせず愛するから美しいのです。誰かを積極的に愛して身も心も美しくなる。人間関係に疲れた時の30の言葉。その22。この人も大変なのだろうと思えば冷静に受け止めやすくなる。時々イライラしている人を見かけます。態度が悪かったり言葉遣いが汚かったりです。何があったかは知りませんが何かにイライラしている態度の人です。イライラしている人と接していると自分までイライラしていきます。イライラしている相手のせいで不快感が伴い自分の態度や言葉遣いまで悪くなりがちです。しかしここが大切な場面です。イライラして言い返したりやり返したりするとトラブルの始まりです。イライラしている人と出会うたびに気分を害して面倒なトラブルが起こります。ではどうするか。イライラした人がいればこう思いましょう。この人も大変なのだろうと。きっと日常で何か大変なことがありいっぱいいっぱいなのでしょう。相手を気遣う態度や思いやる余裕がなくなってしまっている状態です。不条理な仕事を押し付けられ宿泊しているのかもしれません。プライベートでトラブルがあり腹を立てていることもあるでしょう。人間関係がうまくいかず自暴自棄になっていることもあるでしょう。 人間ですから神経質になってしまうことがあるのは仕方ありません。嫌なことが立て続けにあると小さなストレスも積み重なり、イライラも最高潮になります。あなたも仕事が大変なときは神経が嫌だって自然と態度や言葉遣いが悪くなるはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。相手の状況を察することでイライラした態度をされても冷静に受け止めやすくなります。相手につられて自分までイライラしないことです。イライラしたら負けと思うくらいでちょうどいい。相手と衝突するのではなく大きな心の器で相手を包み込みましょう。この人も大変なのだろうと思うことであなたの器が大きくなります。イライラしている人がいればこの人も大変なのだろうと考える。人間関係に疲れた時の30の言葉。その23。嫌いな人は子犬のようなもの。眺めるように接しよう。子犬はなぜ可愛いのでしょうか。子犬は落ち着きがなくよく吠えます。突然お漏らしをしたり飛びかかってきたりします。とても世話がかかり大変です。しかしそういううるさくてしつこいところが可愛いのです。無邪気な様子がありのまま表現され癒されます。無邪気な子犬とは眺めるように接すると良い関係が保てます。あなたが嫌いな人も子犬のようなものです。悪口を言っているのではなく吠えているのです。嫌がらせをしているのではなく落ち着きがないだけです。うるさくてしつこいのではなく無邪気なのです。まだ世間知らずの子犬がワンワン吠えていると考えれば印象は一変するでしょう。うるさくてしつこいでしょうが本気になって対応しないことです。今日もまた始まった。静かにしましょう。眺めるように接しましょう。相手の悪口や悪態は本気で受け止めないことです。眺めるように接すればうまい距離感がつかめます。嫌いな人は眺めるように接する。人間関係に疲れた時の30の言葉。その24。不仲の改善はギクシャクする段階で対処するのがベタ。人間関係ではギクシャクすることがあります。誤解や行き違いがあると関係がしっくりいかなくなりストレスを感じるようになります。お互いに壁ができ距離感が生まれ接しにくくなります。ギクシャクした関係は微妙な関係です。完全に関係が崩壊している状態ではないものの関係が良好という状態でもありません。人間関係ではギクシャクすることが好きものです。親しい関係であろうと付き合いの長い関係であろうとちょっとしたことでギクシャクすることがあるものです。一旦ギクシャクすると悪い方向に向かうもの。ギクシャクした時放っておけばいいだろうと考える人が多いものです。放っておけば自然と良くなると思うかもしれません。ちょっとトラブルがあっても時間が経てば記憶が薄らぎます。しかし放置は良くありません。ギクシャクした関係は少なからず摩擦が生じている状態です。摩擦があるからには改善の必要があり放置するのは良くありません。ギクシャクした関係とは悪くなりかけている状態です。一旦ギクシャクすると悪い方向に向かいます。コミュニケーションが減ったり無視がエスカレートしたりしてどんどん2人の距離が広がります。気づけば完全な不仲になっていて改善の余地がない状態になっています。あなたの過去を思い出してください。ギクシャクした関係を放置した結果疎遠になった人が何人かいるでしょう。そのまま放置にして自然と改善することもありますが、それは運が良かったという話です。ギクシャクし始めた時どうするかが運命の分かれ道です。不仲を改善するならギクシャクした段階で対処するのがベタ。円滑な人間関係で大切なことがあります。ギクシャクした段階で対処するということです。ギクシャクした段階を見逃さないでください。不仲を改善するならギクシャクした段階で対処するのがベタです。ちょっとギクシャクしているなと思えばできる範囲で改善しましょう。早ければ早いほどいい。あまり時間が置くとどんどん接しにくくなり関係が断絶されていきます。相手と接しにくいかもしれませんが、こういう時こそ大人の振る舞いを心がけることが大切です。自分に非があれば謝ります。誤解があるなら誤解を解きます。普段と変わらずきちんと挨拶をします。話しかけにくい雰囲気が漂っているなら何か用事を作って話しかけてみます。できるだけ普段通りの接し方を心がけるのがいいでしょう。冷却期間を置くなら必要最小限にすること。冷却期間を置きたい時もあるでしょう。興奮がひどくてピリピリした雰囲気が強い時、冷却期間が必要になる場合があるのも事実です。ただし冷却期間を置くなら必要最小限に抑えてください。長すぎる冷却期間は毒にしかなりません。関係が冷め切ってしまってからでは温めるのが大変です。ある程度時間を置いて興奮が収まればすぐ謝ったり誤解を解いたりしましょう。不仲はギクシャクした段階で対処するようにする。冷却期間を置くなら必要最小限にする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その25。不謹慎な発言かどうかはクッション言葉で決まる。不謹慎な発言かどうかはクッション言葉で決まります。例えば急にもし親が死んだ時という話をすると不謹慎だなと思います。いきなり言われるとトゲがあります。そこで話をする前に不謹慎ですが、もし親が死んだ時と言えば印象が変わります。あらかじめ不謹慎と言っておけばこれから少し衝撃的な話が来るのだろうと心の準備ができるのです。慎みにかけた話も柔らかい印象に変わり聞きやすくなります。不謹慎な発言を避けるより不謹慎と思われる印象を避けることです。発言の前に配慮の一言を加えるだけでいいのです。不謹慎な言葉の前には配慮の一言を加える。人間関係に疲れた時の30の言葉。その26。イライラして怒鳴ろうとした時本当の自分が試される。人と接しているとイライラして怒鳴りたくなる時があります。不作法な子供を押し付けて怒鳴ろうとしたり、友人の態度に腹が立って怒鳴ろうとしたりなどです。そこで怒鳴ったら怒りがそのまま相手にぶつかります。相手から嫌われたり喧嘩に発展したりすることもあるでしょう。イライラして怒鳴ろうとした瞬間が大切です。本当の自分が試される瞬間です。怒鳴りたいと思ったらにっこりするのです。その瞬間お互いが成長できます。怒鳴ろうとした瞬間は相手の表情や雰囲気から相手に分かるものです。怒鳴るであろう瞬間ににっこりされると今怒鳴るのを我慢したなと分かります。相手が落ち着いた態度を見せることで自分の未熟な言動が浮き彫りになります。自分の配慮が足りなかったことに気づきます。悪いことをしたなと素直になり反省を促す効果があります。相手は一つ成長します。自分にとっても成長です。怒鳴るのをグッとこれ逆に笑顔を作ることができました。これが気持ちのコントロールです。気持ちをコントロールできるのが大人です。イライラして怒鳴ろうとした時ににっこりする。人間関係に疲れた時の30の言葉。その27。部下と良好な人間関係を築くコツ。自分が初めて上司になった時に困るのが部下への接し方です。生まれて初めて上司になったということは生まれて初めて部下を持ったということです。やはり初めての仕事はどうしていいのか分からず戸惑うものです。また部下が年下とは限りません。年上の部下がいることもあります。年上にもかかわらず部下として対応するのは難しく感じるでしょう。部下の接し方がわからない時アドバイスがあります。部下を家族と思うのです。会社という家で一緒に生活する家族です。もし部下が男性なら弟と考えます。もし部下が女性なら妹と考えます。年下の部下でも年齢は意識せずそういうものだと思い込みます。もちろん戸籍上は家族ではありませんが難しく考えずそう思い込んでください。おのずから部下の接し方が良くなります。接するときは自然と相手の懐に入るような態度が意識できるはずです。叱るときも愛情を持って叱ることができるようになるでしょう。家族と思うことでこれまで以上にチームワークを強く意識できるでしょう。部下を家族と思うことで言葉や態度が良くなります。それは必ず部下に伝わります。部下との良好な関係が結べるのです。部下は家族と思って接する。人間関係に疲れたときの30の言葉。その28。友人がいれば必ず幸せとは限らないが幸せな人には必ず友人がいる。友人がいれば必ず幸せとは限りません。友人とはいえ話しかけられる頻度が多いと勉強や仕事の邪魔になることがあります。深夜に突然電話がかかって睡眠を妨げられることもあるでしょう。 あまり友人が多すぎると一人に割り当てる時間が少なくなるため友情を深めにくくなるでしょう。表面だけ良い人を装っていて友人のふりをしている場合もあります。では幸せに友人は不要かというとそうではありません。友人がいれば必ず幸せとは限りませんが、幸せな人には必ず友人がいます。幸せに友人は欠かせません。テーマパークに一人で行っても面白くありません。友人と行ったらテーマパークが楽しく感じます。テーマパークを人生と置き換えてください。人生を一人で生きても面白くありません。人生は友人と一緒に生きるから楽しく感じます。人生では一人の時間も大切です。一人の時間も大切ですが、一人の時間しかないのは恐ろしいことです。一人の時間は適度にして友人との仲も深めましょう。友人との仲が豊かになると人生も豊かになります。一人の時間はほどほどにして友人との仲も深める。人間関係に疲れた時の30の言葉。その29。偉くなっても偉そうにしない人が本当に偉い人。偉そうにしていると人から嫌われます。たとえ地位が高くても偉そうにしているとやはり印象が良くありません。陰で偉い人なんだろうけど態度がちょっとねと言われるに違いありません。ちょっとねの部分で全ての偉さが台無しです。地位や権力があっても印象が悪いため陰で抽象されます。今は偉くても今度は成長が加工するでしょう。自分は偉いと思った瞬間人の話を聞かなくなります。人の話を聞かなくなると視野が狭くなり、どんどん考えが固くなります。これが悪化すると考えの固い中年の完成です。偉くなっても偉そうにしない人が本当に偉いのです。どんなに偉くなっても謙虚な姿勢は持ち続けることです。世の中にはまだまだわからないことがたくさんあります。自分より能力の高い人も大勢います。現時点の自分に慢心せずさらなる向上を目指していれば人は必ず謙虚になります。自分はまだまだと思います。自分の無知を素直に認め、これからも学ぶ姿勢を保ち続けている限り成長は続きます。大勢にならず謙虚な姿勢で学び続けていればいつまでも成長が続きます。だから偉くなるのです。偉くなっても偉そうにしない人が本当に偉い人です。偉くなっても謙虚な姿勢を持ち続ける。人間関係に疲れた時の30の言葉。その30。すべての人は家族。すべての人は家族です。現在の戸籍法にのっとった考え方ではまだ狭いです。人類という大きな枠組みで考えましょう。地球が誕生していきなり人類が誕生したわけではありません。はるか大昔、原始生命体から始まった生命はその後、環境の変化を乗り越えながら進化を繰り返してきました。複雑な経過があったのです。私たち現代人の前は新人。新人の前は旧人。旧人の前は原人。原人の前は猿人です。猿人の前は哺乳類の猿と言われています。哺乳類の前は両生類。両生類の前は魚類。魚類の前は原始的生物。原始的生物の前は多細胞。多細胞の前は単細胞です。私たちの祖先をたどるとこの辺りで同じ親にたどり着きます。人類の壮大な家系図を延々とたどっていくと同じ親です。そう考えると私たちの身の回りにいる人たちは全て家族と考えることができます。多少の違いはありますが基本的な体の構造は同じです。DNA レベルで見るとほぼ同一です。長い歴史を感じながら人と接してみましょう。国籍や肌の色などつまらない境界線にとらわれず全ての人は家族と思うことです。この事実に気づけば人に対する接し方も以前より優しくなるはずです。全ての人間関係は家族と考える。人間関係に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。人間関係で相手や自分に完璧を求めるのはやめる。その2。足を踏まれたときは大丈夫ですと言ってにっこりする。その3。人間関係が嫌になれば切るのではなく距離を置く。その4。この前はありがとうございましたと言ってから感謝の理由を考える。その5。当たり前の話は再確認の機会になったと考える。その6。褒め言葉には褒め言葉で返事をする。その7。ストレスがあっても溜め込まないようにする。その8。ストレス発散の月中日の3段階で定例化させる。その9。守れる自信がない約束はしないようにする。その10。外国語のできる人は妬むより頼りにする。その11。信仰を深めるためにどんどんお金を使う。その12。友人の数を自慢するのはやめる。その13。困った表情は笑顔になる。その14。突然プレゼントをしてみる。その15。人を騙すような生き方はやめる。その16。相手より先に微笑む。その17。愛は探すのではなく自分の内側から掘り出す。その18。人間関係の年齢を忘れる。その19。変身するときはしっかり隠れる。その20。できるだけ多くの人を愛する人生を送る。その21。誰かを積極的に愛して身も心も美しくなる。その22。イライラしている人がいればこの人も大変なのだろうと考える。その23。嫌いな人は眺めるように接する。その24。喧嘩を避けるためにお金を使う。その25。不謹慎な言葉の前には配慮の一言を加える。その26。嬉しいことがあれば幸せの連鎖を意識する。その27。部下は家族と思って接する。その28。一人の時間はほどほどにして友人との仲も深める。その29。偉くなっても謙虚な姿勢を持ち続ける。その30。すべての人間関係は家族と考える。